皆さんおはようございます。今年も残すところあと2ヶ月となってしまいました。皆さんにとってはどんな1年でしょうか。あと残りの2ヶ月で今年の目標が達成できるといいですね。2025年11月2日主日礼拝を始めます。立つことのできる方、ご無理のない方は起立ください。賛美をお捧げしましょう。新聖歌7番主の御言葉とを賛美しましょう。司会者が祈りますので、祈りの姿勢をとっていただき、心を合わせてお祈りください。天におられます。父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。過ごしやすい気候となったかと思ったら、朝晩が随分冷え込むような日々が続いております。それでも私たち一人一人を導いてくださり、支えてくださったことを覚えて感謝いたします。都合によりこの場に集えない方もお見えになるかと思いますが、その方たちも配信を通してあなたを拝することができますように、その時その思いをお与えください。過ぎた日々、さまざまなことがありました。今なお頭を悩ませたり、心を曇らせたり、さまざまなことが私たちのうちの中にはあります。しかし、すべてをご存知のあなたに委ねていくことができますように、今日もあなたの御言葉を通して私たち一人一人を励まし導いてください。 今日は大村先生をお迎えして礼拝を捧げます。御言葉を取り継いでくださる大村先生を、また御言葉を聞く私たち一人一人を整えてください。ご聖霊様、どうか私たちを導いてください。すべてを御手にお委ねします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続いて主の祈りを捧げましょう。主の祈り。天にいます私たちの主よ、御名が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。続いて子供賛美を賛美しましょう。このままの姿でを賛美します。あ、仕事すいません、もう振り向かないです。はい、 子ども信仰問答に移ります。今日は問いの42になります。先生お願いします。
はい、お願いします。はい、問い42です。問い42まで来ました。で、問い41からモーセの実戒等の言葉をやっていますけれども、しない、問い41覚えてますか。神様はシナイ山でいくつの戒めを私たちに与えてくださいましたか。のぞみちゃん、モーセの何って言いますか。シナイ山で神様はいくつ、はい、
10回
じゃなくていくつって聞いてます。10個はい、10です。はい、等の言葉というのでね、10です。モーセはそこに40日40夜主と共にいた。彼はパンも食べず水も飲まなかった。そして石の板に契約の言葉、等の言葉を書き記した。これが出エジプト記の34-28にあります。ではケイちゃんに聞いてみましょう。はい、はい、007に出てくるね、ケイちゃんですけれども、はい、第一の戒めがあります。第一の戒めは、あなたには何とか以外に他の神があってはならないと言うんです。出エジプトの20章3節ですか。あなたには誰以外に他の神があってはならないと思いますか。1、あなたには、ママ以外に他の神があってはならない。2、あなたには校長先生以外に他の神があってはならない。3、あなたには春王以外に他の神があってはならない。さあどれでしょう。全部違う。正解です。はい、あなたには私以外に他の神があってはならない。まあ、聖書には申命記にこうあります。申命記4章35節、あなたにこのことが示されたのは主だけが神であり他に神はいないことをあなたが知るためであった。第一の戒めは、あなたには私以外に他の神があってはならないということです。出エジプト記の20章3節です。はい、今日はここにスパイが3名おります。はい、スパイ大作戦、大人の会話をね、どのように、はい、今日は誰が、あ、スパイ1号、はい、いますけれども、第一の戒めはスパイ2号、はい、はい、まあ前にね、スパイで会話を抜き取られたことがあって、はい、非常に反省させられたので、今日もはい、スパイに協力していただいて自分を顧みたいと思いますが、はい、第一の戒めは、あなたには私以外に他の神があってはならない。出エジプトの20章3節です。あなたにこのことが示されたのは主だけが神であり他に神はいないことをあなたが知るためであった。申命記の4章35です。では皆さん一緒に言ってみましょう。私が問いを言いますので答えを言ってくださいね。問い42、第一の戒めは何ですか。3、はい、あなたには私以外に他の神があってはならない。出エジプト記20章3節。はい、聖書は申命記4章35節、もお読みしましょう。あなたにこのことが、誰も一緒に言えないですね、はい、あなたにこのことが示されたのは主だけが神であり他に神はいないことをあなたが知るためであった。申命記の4章35です。はい、ありがとうございます。
本日のメッセージ箇所をお読みします。本日の箇所は詩編73編21節から28節となります。旧約聖書の1008ページとなります。旧約聖書1008ページ、詩編73編21節から28節です。 詩編73編21節から28節。私の心が苦みに満ち、私の内なる思いが突き刺されたとき、私は愚かで考えもなく、あなたの前で獣のようでした。しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかりと掴んでくださいました。あなたは私を悟して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいます。あなたの他に、天では私に誰がいるでしょう。地では私は誰をも望みません。この身も心も尽き果てるでしょう。しかし神は私の心の岩、とこしえに私が受ける割り当ての地。見よ、あなたから遠く離れている者は滅びます。あなたに背き、不実を行う者を、あなたは皆滅ぼされます。しかし、私にとって、神の御そばにいることが幸せです。私は、神である主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継げます。それではこの箇所より、私の手を掴んでくださるお方と題して大村先生に御言葉を取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。おそらくはじめましての方々が本当に多いなと思います。牧先生以外には杉木兄弟と、昨日初めてお会いしたエイミちゃんと、それ以外の方々はじめましての方が多いかなと思いますが、私は岡山県にあります倉敷市というところで、おります。今そこ の日本聖約キリスト教団という団体で2つの教会を兼任しております。大村智康と申します。今日は岡崎キリスト教会の礼拝にご一緒させていただき感謝をしております。私はですね、この日本聖約キリスト教団という団体に所属しているんですが、実はこちら の同盟福音キリスト教会のグループとは姉妹団体、信仰のルーツを共にする団体としてお交わりを持たせていただいているところです。この同盟福音キリスト教会はドイツから宣教師の先生が送られて、この東海地方を中心に、この宣教がなされていますけども、私どもの方はスウェーデンから中国から日本という形でスウェーデンの宣教師が流れてきてですね、そして岡山県を中心にグループができていったという、そのような団体に、所属しております。私はもう今50歳に なりましたけども、27年牧師を、しております。で、この今日ですね、なんで私がここに来たのかという話なんですけども、実はですね、私今クリスチャンの結婚の支援のミニストリーとしてリベカというですね、クリスチャンの結婚相談所 のスタッフもさせていただいておりまして、実は本日午後からですね、浜名湖バイブルキャンプ場で、この婚活キャンプというのをするんですけれども、それでですね、今日は朝岡山で礼拝をして、こちら向かい浜名湖に向かう到底間に合いませんので、昨日から来させていただき、以前からお交わりを持たせていただいていた牧先生のところにですね、お伺いしたいなと思って、いまして、昨日岡崎市内のホテルに宿泊して、今朝お尋ねさせていただきました。牧先生とはですね、以前から同じその4つの団体の牧師としての交わりということでもあり、私がこちらの東海地方にですね、他の教会のご奉仕で来させていただくという時にはですね、牧先生も来てくださってですね、一緒にお交わりを持たせていただいたり、私は勝手に牧先生を親友と呼んでいるんですね。親友というのは信じる、遊ぶ、信仰のご一緒にですね、交わりを持たせていただく、とてもこの同盟福音の中でも親しくさせていただいている先生のお一人として、今日はその牧先生の教会で出会いさせていただけたらと思ったら、ちょっと来るなら奉仕をしてくれというような 声かけもいただきまして、恐縮しながら、こちらに、お伺いした次第です。で、牧先生、以前にはですね、2018年に岡山県で水害がありました。西日本豪雨という水害、そういったところのボランティアとしてもですね、わざわざ、駆けつけてくだ、同盟福音キリスト教会のチームのメンバーの一人として駆けつけてくださり、今私が仕えております教会の方に本当に 不便なところでですね、寝泊まりしてボランティアの活動してくださったりしたこともありました。本当に先生にはですね、私可愛がっていただいてとてもよく、していただいて、おりまして、もうなかなか牧先生に頭が上がらないんですけれども、今日本当にこの牧先生が牧会をされる、この教会の皆様にお会いするの、いろいろホームページも見ながらですね、こういう教会なんだな、素敵な教会だなと。で、また今日ご一緒に礼拝させていただく中でも、本当に素敵な教会だなと思いながら、本当に喜びの地に礼拝をさせていただいておりますことを感謝します。御言葉をお明かしする前に一言お祈りをさせてください。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの名前を心から賛美いたします。またイエス様の十字架の血をあがめて心から感謝をいたします。神様、今日も私たちに新しい朝を与えくださり、また私たちに命を与えてくださって、またこの週の初めの日の朝にあなたを礼拝することから始めさせていただけることを心から感謝をいたします。あなたが愛しやまない神の家族であるこの岡崎キリスト教会の皆さんを、あなたがお一人お一人の名を呼んでこのところに呼び集めてくださり、あなたがお一人お一人の賛美の声を聞き、そしてお一人お一人の心を知り、そして今日私があなたに語りたいことがあると、そのように願われてあなたが呼び集めてくださったお一人お一人です。神様、私たちはあなたを慕い求めます。御霊の助けの中であなたの御言葉を理解させてくださり、またその背後にあるあなたの御旨を汲み取らせていただき、御霊の豊かな助けの中で御心を行う力を私たちに与えてくださいますようにお願いをいたします。神様、今日お集いくださいましたお一人お一人の上に神様の豊かなご臨在とまた導きがありますように。神様、また、ご都合で、共に礼拝を捧げることができない方々も、オンラインで礼拝をされていることも聞いておりますけれども、その方々の上にもあなたが豊かにお望みくださいますように。神様、また今日都合で来ることができない方もいらっしゃるかもしれません。そのお一人お一人とも、また次の機会には共に礼拝を捧げ、また交わりに回復が与えられ、神様、この群れをあなたがこれからも豊かに祝福してくださいますようにお願いをいたします。これからの時を見てに委ねます。感謝を持ってイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日選ばせていただきました箇所は詩編の73編21節から28節なんですが、少しこの詩編73編全体のことも少しずつちょっと触れながらですね、御言葉をご一緒にお明かしさせていただきたいと思っております。で、2つのポイントで今日はご一緒に学ばせていただければと願っておりますが、まず第一のポイントとして、自分自身を知るというポイント、自分自身を知るというポイントでお明かしさせていただきます。今回 のこの詩編のこの73編全体のことをちょっとお明かししますと、この一番最初の表題を見ていただきますと、アサフの賛歌というふうに記されているんですね。で、これはダビデの時代に賛美のリーダーとして選ばれたレビ人のアサフという人が、作った歌であることを表しているんですね。で、彼はですね、非常に有能で、この信仰的であったことをですね、聖書からも知ることができます。しかしそんな彼ですけれども、今日の彼が作った賛美を見ますと、実はこの一節からずっと見ていただきますと、彼自身の弱さを表しつつ神様を賛美している、何かこう立派な言葉を持ってですね、本当にこうポジティブな言葉を持ってこう賛美しているかというとですね、むしろネガティブな言葉というか、そんな言葉を用いながら彼は賛美をしているということが分かるんですね。今日の先ほど司会者の方にお読みいただいた箇所なんかでも、そんな部分を垣間見ることができる、そういう箇所になっています。で、この1節から2節を見ていただきますと、彼はですね、賛美をしつつも 何かにつまずいて、もう信仰から離れそうな状況にあったんだということが分かります。また今日の箇所を見ましても、21節22節では彼は自分の心の苦々しさ、感情に振り回されそうな状況に置かれているんだということを神様の前で歌っているんですね。で、この原因、なぜ彼はこんな歌を歌ったのか、こんなことを言う必要があったのか、その原因がどこにあるのかと申し上げますと、これ実は3節以降、73編の3節以降12節に記されているところの悪者が栄えていることに対する妬みからだったんですね。悪者が栄えているということに対する妬みからでした。さらにアサフはその続く13節から19節ではその自分自身のこのうちにあったですね、悪の繁栄に対する妬みから自分の心の虚しさ、自分の心の苦しみというものを告白しているんですね。私もそうですし、皆さんも感じられたことがあるかもしれませんが、アサフのようになぜ悪が放置され、自分や弱い立場にある人だけが苦しみ続けなければならないのかということを思われたり、周りの人から聞かされたこと、あるいはネットのニュースで読んだということあるんじゃないかなと思います。私は以前ですね、スピード違反で捕まったことが何度かあるんですけれども、一番もう記憶にあるのはですね、日曜日の朝ですね、2つの教会を兼任してるもう1つの教会に向かっている途中にですね、家内と喧嘩をしてですね、でもうギリギリまで、出発のギリギリまで喧嘩をしてですね、でもう行かなきゃいけないかなと言って、もうバーッと飛び出していって急いで行ったんですけれども、このサイドミラーを見るとですね、なんかこうチカチカチカチカするんですね。なんか前の車がなんか緊急走行してるのかなと思ったらですね、前の車左へ寄りなさいというですね、私の方に、そんな声をかけられて、日曜日の朝にですね、礼拝前に捕まったことがあったりします。こういう私の中ではですね、なんでこんな時にもう家内が悪いんだ、あんなにもう引っ張って私をイライラさせてみたいなですね、そんなことを思ったりですね、あるいはですね、普段はですね交通ルールを守っているのに、なんでどうしてこういう時だけ自分だけが捕まるのか、他にもっと悪いことをしている人がいるのになぜ私は見逃されないの、どういうことだと、警察や悪いことをしてまだ捕まっていない人など心よく思わないということはありました。皆さんはそんな経験おそらくないとは思いますけれども、私はあります。どうして自分だけがと思ってしまうのは、周りに対する妬みから生み出される思いであるかもしれません。皆さんはこうした自分の内側、特にこの自分自身のその内にある汚い部分ですよね、誰にも明かせない部分、罪深い自分に向き合われたことがあるでしょうか。あるいはこういった部分が自分の内側にあることは知っていても、自分では認めたくないとかですね、これが自分であるとは思いたくないと否定してしまったりしていないでしょうか。罪深い自分、汚れた自分を知ることはある意味恐ろしいことだと思います。特にクリスチャンになりますと、神様によって光が照らされた状態にありますから、罪や汚れたことはことさらに他の誰よりも、ああ私は今これ悪いことをしていると、こう気づかされるところあると思うんですね。自分の内側に罪や汚れやよこしまな思い、アサフのような嫉妬心を見つけてしまいますと、後からその重さに苦しんだり、自分をごまかしたり、また正当化したりするということもあるかもしれません。皆さんもどこかでお聞きになられたことあるかもしれませんけれども、もし私たちの心の内を今日 今日このプロジェクターに映し出されたのであれば、私たちは見られたくない、とても見せられるようなものではないと思われるのではないでしょうか。今日ももしかしたら皆さんここにいらっしゃる中で、いや自分は今日は本当は自分の心の内ここに出されたくないわ、見られたくないわという方もいらっしゃるかもしれません。言い方を変えますと、罪深い自分、汚れた自分に向き合う、そのような自分を認めるのにはそれだけ重みがあることなんだということができると思うんですね。また私たちがこの自分自身に向き合っていかなければ、神様の恵み深さ、神様の憐れみ深さ、神様の偉大さに目を向けることができないんだという一面が実はあるんだということを私たちは覚えておく必要があると思うんですね。で、第2番目のポイントとして、私の手を掴んでくださるお方というポイントでお分かちしたいと思いますが、21節から28節に目を向けてみたいと思うんですが、この箇所ではアサフが神様の偉大さに触れ、その神様を褒めたたえて神様への信仰をこの告白しているんですね。そもそもアサフがこのように変化したのはなぜでしょうか。先ほどまではこのアサフはですね、自分の心の汚さ、その悪に対する嫉妬心とかですね、そういったものにですね、こう気づいて彼は苦しんでいたわけなんですけれども、そこから彼はですね、神様を褒めたたえる人へと変えられているわけなんです。自分の心の内が苦みに満ちて、自分の愚かさに打ちひしがれていながらも、なぜアサフは神様を賛美することができたんでしょうか。それは皆さん17節を見ていただきますと、17節でアサフは神の聖所に入ったということが記されています。この彼が聖所に入ったということが彼の変化の理解の鍵として私たちは見ることができるんですね。彼が聖所に入った、すなわちアサフが妬みによって苦みに満ちた心を持ちつつもですね、神様の御前に出たんだ、神様を礼拝するために聖所に入ったということを意味しているんですね。私たちはどこかで、私はクリスチャンだからということで清く正しく美しくみたいなですね、そんな三拍子の揃ったようなですね、こうクリスチャンを、目指して神様の御前に出なきゃならないんだ、いやそうあるべきだ、そうじゃないと今日この岡崎キリスト教会に来ることできない、他のクリスチャン、神の家族に会うことできないみたいですね。そんな風にどこかで私たちはですね、信仰の三刀流みたいなのをですね考えてしまうんですよね。確かにイエス様もマタイの福音書5章の23節から25節におきましては、イエス様は神様を礼拝しに行く途中に、もし誰かと喧嘩していることを思い出したら、まず仲直りしてから礼拝に行きなさいねっていうふうにイエス様はおっしゃられているんですよね。ただこの今日のこの詩編の73編のアサフの姿を見ますと、アサフは一切何の問題も解決してないんですね。自分が抱えてたその苦々しさだとか罪深さだとか、どんだけ自分が汚れているかっていうことを全く解決しないまま彼は聖所に行っているんです。で、ここにはですね、これからお分かちする神様の取り扱いご計画があったんだということをですね、私たちは、見ていくことができるんですけれども、まあそういった神様のご計画があったからこそ、神様もあえてアサフが自分の心の罪、心の闇、心の汚さ、そういった問題の 解決をしていなくても神様はアサフが見舞いに立つということをお許しになられたわけなんですね。アサフはこの神様の前に聖所に入って神様の見舞いに立ちました。そこで先ほども申し上げましたように神様の偉大さに触れたんですね。じゃあアサフはどんな偉大さに触れたのでしょうか。それは第一に神様の存在そのものが偉大であるんだということに触れたんですよね。おそらくここにいらっしゃるクリスチャンの皆さんも神様の圧倒的な存在、その神様の臨在というものを感じられて今、ね、ここにこの教会に、メンバーとして加わっておられる方々だと思うんですけれども、クリスチャンは皆この神様の圧倒的な存在に触れているので、もう説明する必要がないほどにですね、どれほど偉大なものであるのか、もう言葉のもう細かい説明がなくても神様の存在を感じられたら、もう今までのことはどうでもよかったんだ、もうその先に希望があるんだというふうに変えられるほどの存在感です。神様がお語りになられたならば、もう自分がいろいろなんかこう自分の中でいろいろ理由やですね、言い訳とかなんだかんだ持っていたとしても神様にスッと従える、それほどまでの圧倒的な存在感、そのことを皆さんも経験されていると思うんですけども、アサフもこのことを経験しているんですよね。第2番目にアサフがどんな偉大さに触れたのか、神様の偉大さ、どんな偉大さに触れたのか、第2のことはアサフは神様が共にいてくださるんだということを知ったんです。しかもそれは神様の側がアサフの右の手をしっかり掴んでいてくださったというその事実をアサフは知ったんですね。ですからアサフはこのように私の右の手をしっかり捕まえられましたと、そのように歌っているんです。さらに申し上げますと、アサフの心が苦みに満ち妬みに駆られ、とても神様にお見せできないような心の状態であったとしてもですね、私が自分のことでもういっぱいになってしまって神様に信頼できるような状態でなかったとしても、いや、この神様は私を見捨てることがなかったと告白しているように、罪深い私であっても神様は私と共にいてくださるんだということに気づかされたんです。第3番目に神アサフは神様のどんな偉大さを知ったのか、3つ目のことはアサフは神様が私を悟して導き後には栄光のうちに受け入れてくださるというその恵み深さを知る中で神様の偉大さに触れたんですね。私たちの信じる聖書の神様は聖なる神様です。罪に対して一切妥協されないお方です。神様においてはグレーゾーンというものもありません。しかし神様はご自身がお許しになられた人を汚れているからといって見捨てるようなそのようなお方でもありません。その人が謝っているならば、その人を諭して導き悔い改めへと導いて天の御国に受け入れてくださるというそのようなお方なんです。こういった偉大さを知ってアサフは25節から27節で神様を褒めたたえているんですね。私たちは何か不幸なこととか、あるいは願っていないトラブルというものが日常生活の中で起こりますと、自分は神様に見放されたんじゃないか、こんな私だから愛想尽かされたんじゃないか、そんなことを思ったりするものです。しかし神様は私たちが思っているほどそんな簡単に 私たちを見放すようなお方ではありません。そんな簡単に見捨てられるようなお方ではないんです。そして後には皆さんお一人お一人を栄光のうちに受け入れてくださると、今日この御言葉を持って神様は私たちに約束してくださっているんですね。この約束を私たちしっかりと握って歩ませていただければと思うんです。私はですね、牧師家庭に生まれまして、クリスチャン3代目として、祖父母の代からですね、今年でちょうど50年なんですけれども、50歳になりました、歩んでまいりました。決して順調に育ったわけではありません。親に悪態をつき、自分が牧師家庭に生まれたことを恨み、このよく笑われるんですけれども、中学高校の頃はですね、絶対牧師にだけはならないとそのようにですね思っていたんです。もう絶対牧師にだけはならない、もう父親のような牧師にだけはなりたくない、そんな風に思っていました。また、私は25で結婚しまして、今年でちょうど銀婚を迎えた25年なんですけども、結婚してもですね、妻や3人の子供たちからですね、決して立派な夫、立派な父と呼ばれるようなものでもありませんでした。牧師としても27年奉仕させていただいておりますけれども、私も決して立派な牧師ではありません。むしろ失敗だらけの牧師であります。成功例をお話しするよりも失敗例をお話しする方にたくさん時間をいただきたいぐらいですけれども、いわゆるしくじり先生という、ね、テレビでありますけども、そんな感じで私は歩んでまいりました。つい3ヶ月近く前ですか、今年は8月ですけれども、実はバイクで単独事故を起こしまして、鎖骨を骨折し、また肋骨もですね、後ろですね6本7箇所骨折し、右の肺挫傷を患って、そういうダメージを受けまして、入院手術をしました。教会の皆さんや周りの教団のクリスチャンの方々にもですね、いろんな方々にも本当に心配を、かけ、私が礼拝に出れない間、入院中とかですね、そういう間は教会の皆さんがよくしてくださって、一度も礼拝を欠かすことなく、過ごさせていただいたという本当に恵みもあったんですけれども、私はですね、この話をしますと、よく生きていたねと言われたりですね、重症だねとかですね、そんな風に言われました。今もですね、実は右手はですね、1キロ以上持っちゃいけないっていう、3ヶ月ほどですね持っちゃいけないという制限があるんですけれども、まあそんな中でですね、いろいろな方にご迷惑ご心配をおかけしながらもですね、私はここまで歩ませていただきました。その事故をした時、私はですね、実はいくつかのことを心配したんですけども、まず一つは教会の礼拝どうしよう、教会の皆さんどんなふうに言おうかっていうことを一つ思いました。二つ目はですね、実は9月に予定されていた外部の奉仕があったんですけども、外部の奉仕どうしようかっていうことがありました。4つですね。で、3つ目はですね、今日の婚活キャンプの奉仕どうしようかということと、4つ目はですね、9月に実は銀婚の旅行でですね、家内と台湾に行く予定があったんですね。まあ、この銀婚っていう、銀婚旅行っていうのはいい言い方であって、私の中では25年分の謝罪を込めた旅行というふうに呼んでですね、いるんですけども、この4つのことがですね心配になりました。でも神様はですね、そんな私も今回本当にその命を落としてもおかしくなかったっていう状況でしたけれども、神様は私の右の手をしっかり掴んでくださっていました。実は人生で命を落としかけたのは実はこれで3度目なんですね。幼稚園の時に海に溺れそうになってですね、教会の人に助けてもらったというのが一つと、二つ目はですね、牧師になりたてでですね、24の頃に過労で倒れまして、喉に膿が溜まって窒息死しかけたっていうですね、病院に行ったらですね、あと一歩遅かったら死んでたよというふうに言われてた。そんなところで、私も本当に、ああ神様によって生かされているな、当たり前のことはないな、そんなことを思いました。こういったお話をしますと、周りから見たら不幸な出来事の連続だと思います。 かし私はこの出来事を通して、特に今回の事故を通してですけれども、自分が当たり前だと思っていたことがあったんだということに気づかされました。全てのことは当たり前ではありません。本当に感謝すべきことです。感謝することを忘れていました。そんなことに気づかされました。手術をしてからリハビリしていいよって言われてから初めてですね、病院の中をウォーキングというので短い距離ですけども歩いたんですけど、ちょうど夕方に病院のその一番端の窓からですね、夕焼けを見たんですけれども、とても感動しました。いつもよく私は空を見るのが好きなんですけれども、でもその中でですね、ああこの夕焼け、本当に神様がこのような素晴らしい夕焼けを見させてくださるも、これも当たり前ではないんだな、そんなことを思わさせられました。生かされていることも礼拝に集えることも当たり前ではありません。感謝すべきことなんだということを改めて私は教えられました。イエス様が私の身代わりに十字架にかかって死んでくださったということも、私たちクリスチャンからすればすごいことだと思いつつも、どこかでこのことを忘れてしまったり、どこかでこのことがぼやけてしまったり、いやこのことがあまり今の私の状況には深く関わりはないと、どこかで割り切ってしまうことあるかもしれません。慣れてしまえば当たり前のようになってしまう。それはよく聞いてる、毎年クリスマスでも話を聞いてるみたいなね、イースターでも聞いてる、そんなふうに当たり前になってしまうものです。しかしこのことだけでも私たちは神様に十分に感謝するに値します。私たちの生涯感謝し続けても感謝しきれないほどの素晴らしいことをイエス様は私たちにしてくださっているんですね。その私たちがイエス様の十字架によってあがなわれ許され、今日も教会の 礼拝に集い礼拝を捧げる恵みに預かっております。それがたとえ苦みに満ちた心であっても、悲しみや痛みで心が塞ぐようなことがあっても、あるいはもう今日私はちょっと奉仕する元気がありません、主のお役に立てそうにもありませんと言えるような状態であっても、神様はお一人お一人を招いてくださっている、この礼拝に招き続けてくださるお方であるんだということを覚えていただきたいんです。これまでもそうでした。そしてこれからも神様はそうしてくださるお方です。これは当たり前のことではなく、神様からの恵みであり感謝すべきことです。ですから私たちも主が招いてくださっていることを自分自身への招きとして受け止め、主の御前に出させていただくことができればと思うんです。神様すべてのことを、皆さんの心の内のことをすべてご存知で、それでも今日この礼拝に集ってほしい、あなたと会いたいんだ、神様はこのように招いてくださっている方であることを覚えていただきたいんです。神様が私たちに触れ、神様が私たちにお語りくださり、私たちを変えてくださり、また恵みに気づかせてくださり、神様に目を向け、神様に希望があるんだということを、その中で神様と共にいることの中で見出すことができるんですね。一言お祈りをさせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたはどんなに私たちの心の内が汚れていようと、苦みに満ちていようと、またあなたには決して喜ばれないという思いを抱いていようとも、それでもあなたは私たちの右の手を、お一人お一人の手をしっかりと握っていてくださり、決して離すことなく、見捨てることもなく、私たちと共にいてくださるお方であることを覚え、心から感謝をいたします。私たちは自分の力では自分を清くすることはできません。ただただイエス様の十字架の許しが必要な私たちです。神様、この十字架の許しと、そこにあなたがご用意くださっている豊かな恵みを私たちは覚えつつ、 いつもイエス様の十字架を覚えながら、罪許された者として喜びを持って歩むことができますようにお導きください。神様、私たちがどのような状況の中に置かれても、また私たちが見捨てられたそのように思う中にも、あなたがいてくださることを覚えることができますように、御霊の豊かな助けをお一人お一人のうちに与えください。神様、あなたがこの群れの牧者としてお立てくださっている牧先生をありがとうございます。また役員の方々をお立てくださりありがとうございます。教会の方々ありがとうございます。またまだこのメンバーではないかもしれませんけれども、あなたが招いてくださっているお一人お一人を感謝いたします。この群れにつながっておられるお一人お一人、またお一人お一人の祈りのうちにある方々の上に、あなたの豊かな祝福と恵みが注がれ、そしてこの地における礼拝がこれからも祝福され、神様、またこの地にあって福音宣教が前進していきますように、あなたがこのことを導き、またこのことにおいてもプランを持ち、またこのことにおいてもあなたがどのように導かれるのか、その道筋を立ててくださっています。あなたの導きに従って、この教会の群れが神様豊かな実を結んでいくことができますように祝福してください。弱さの中にある方々もいらっしゃるかと思います。その一人一人にもあなたの御手が差し伸べられ支えられますように。神様、また今週一週間、お一人お一人がそれぞれの場所へとキリストの証人として使わされてまいります。神様、それぞれの場所にあってあなたがお一人お一人を豊かに祝福してください。神様、その隣人との関係において、イエス様の十字架を置いて関係を築いていくことができますように、またあなたの愛のぬくもりを伝えていくことができますように、お一人お一人を祝福してください。神様、またこの教会の、メンバーの方々の交わりもあなたがご中心にて祝福してくださいますように。今日もまた午後、コンサートが予定されていることも聞いておりますけれども、そのコンサートの上にもあなたの豊かな祝福と恵みをお注ぎください。今日のこの時をありがとうございました。すべてのことを御手にお委ねいたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
御言葉への感謝と応答を込めて賛美をお捧げしましょう。新聖歌の207番、御顔を見ぬとき。まず最初に一通り奏楽の方に演奏していただきます。 それでは今朝の捧げ物をいたしましょう。献金は神様への感謝と献身を表すもので自由です。意味のよくわからない方やご用意のない方は控えていただいても大丈夫です。献金のご奉仕すぎ記さんお願いします。
天にいます私たちの父よ、あなたの皆を賛美いたします。今日、11月になりましたけど、礼拝が、捧げられたことを感謝いたします。また、岡山の方から大村智康先生が来ていただきメッセージをして、いただけたこと、あなたの尊い、御働きに感謝いたします。御言葉を持ってまたこの世の中で一つ一つ愛を持った働き愛の実践が行えていきますように私たちを導きお使いください。この祈り私たちの主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
ご無理のない方はご起立ください。新生歌61番御恵みあふるるをもって奨励とし、その後岡本先生に祝祷をしていただきます。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。
アーメン。